皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast、 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍 The Moses Code に関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報音声でお伝えしていく番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて今回は、心の望みを知るためのヒントその1として、あなたの規格外のことは何ですかというテーマでお送りいたします。
はい、規格外、
はい、
何のこっちゃということなんですけども企画というとですね、
はい、
今回ちょっといろいろ企画について考えることがありまして、まあそれは後でお伝えしようと思うんですが、はい、企画というとどんなものをこう思い浮かべられますかね。いわゆるスタンダードっていう意味合いの企画ですね。
何でしょう、企画するとかの企画じゃなくて、
そうです、
枠っていうことですよね。
そうです、そうです、ね。
なんか枠組みっていうイメージですね。
ああ、なるほどね。うん、ちっちゃいことで言ったら、ネジの企画とかね。
ああ、はい、はい、はい。
ちょっと一昔前だビデオの企画とかで VHS だのベータ、
まあ
めっちゃ古い話ですけどもね。はい、ですとか、うん、そうですね。まあ、広く言うと、例えば日本語とかね。
ああ。
それもある意味企画と言っていいのかもあれですが、
はい、
あるルールにのっとってみんながわかるという点でもそうかもしれないですし、はい、そうですね。まあ、ちっちゃいものから大きいものまでいろいろ企画という、うん、我々も決められたことみたいなね。
定型企画とか。
そうですね。もう、誰に言っても通じるみたいなのがあったりするわけですよね。
はい、
で、ちょっとね、その企画について考えることが、このゴールデンウィークあったんですよ。
はい、
それはどういうことかというと、まあ、北原さんもご存知のように、今、ゴールデンウィークで私、引っ越しをしてたんですね。
はいはい、
で、北原さんも非常にお手伝いいただいて、はい、ありがとうございましたというところなんですけれども。はい、で、引っ越しをしながらも、棚を作ってたんですね。
はい、
パソコンを置く台を作ろうと思って、こう。で、それが、もう、ある企画にのっとって、木に穴が開けられてて、もうネジ止めするだけで、いいんだ、みたいな棚が結構売ってるじゃないですか。はい、ホームセンターとか、IKEA とか、いろんなところに行くと、
はいはい。
それを買ってきて、もうセットを買ってきて、うん、もう、本当にもうネジもついてるし、うん、木もちゃんとカットされてるし、うん、本当にもう自分が止めたいとこにビス打って、棚を置けば、もう完成よみたいな、本当に。もう物の棚、大きい棚がですよ、物のもう20分とかそんなもんで出来上がっちゃうみたいな、そういうキットがあるわけですね。
はい、
で、それを考えたときに、あ、企画があるから、こんなに、こんな棚が簡単に作れるんだよねと思ったんですね。
ああ、はい。
ね、本当にもう企画がない状態だとすると、自分で木を切らなきゃいけない。
うんうんうん、
で、もしかすると、ネジ穴、
はいはい、
もう企画がないとすると、それに合ったネジ穴を探さなきゃいけない。とか、うんうん、大きさもバチバチ、うん。で、もしかしたら大きいレベルで言うと、センチメートルみたいな企画がバラバラやったら、測ることすらできへんや、みたいなことを思ってですね、うんうんうん、あ、企画があるって素晴らしいというふうに、まあ思ったわけですね。
はい、
で、それだけにとどまらずに、うん、僕はどうしたか、それで、企画にのっとってたのはものすごく良かったわけなんですけども、うんうん、自分ではもっとああしたい、こうしたいとかあったんですね。はいはい、例えば、キャスターをつけたい。
ああ、はい。
とか、うん、ちょっと背を、もうちょっと背が高い棚が欲しいので、うんうん、そこからその棚、今はすでにある企画にのっとった棚に、うん、ちょっと別の枠をつけ、高い柱を付け加えたいとかね。
はい、はい。
とか、背中に網をつけたいとか、うんうんうん、物が落ちないようにとか、ね、うんうん、はい、そういうことをしたかったわけなので、はい、もうどうしたかというと、企画の棚に自分で、うん、ホームセンターに行ってですね、パーツを買ってきて、うん、もう穴も開けて、
はい、
工作をしたわけですね。はい、まあ、工作というにはちょっと大げさだったので、もうわざわざですね、電動のドライバーもちょっと買ってですね、
はい、
穴開けたりとかしてやってたわけですわ。
はい、
で、そういう点では、企画にのっとってやったって素晴らしい、
うんうん、
よくできてるなと思ったわけなんですけども、うんうん、企画ではまかないきれない自分のニーズがあると、
うんうんうんうん、
いやそれはいいねけどもっとこうしたいんだっていうのがあって、うんうん、でそれをやってもうほぼもう引っ越しの準備をしながら、うん、そうですね、2時間ぐらいかけて、木をつないだりとか、はい、キャスターをつけたりとかね、それもキャスターがなかなか合わなくてね、サイズが もう何回もホームセンターに行ったりしながら、はい、でも出来上がったものを見るとすぐばらし、うん、なんかね、こう、喜びがあるわけですわ。うんうん、あまりかっこいい、よくはないかもしれないんだけど、うんうん、自分の、あの、ニーズに合ったものができたみたいなのを感じて、
はい、
企画って悪くないけど、企画外も悪くないよね。
うんうんうんうん、
そういうこと思ったわけですね、はい。企画がっていう土台があったからこそ、はい、あの、できたんだけど、うん、あ、企画にとどまらないっていうのは実はすごく喜びがあって、うん、大変なんですよ。
うんうん、
あの、ネジ罠は合わないしね。もう、備え付けのものじゃないから、はい。大変なんですけど、その苦労に見合ったリターンがあるというか、喜びがあるなというのをちょっと感じましたね。うんうん、で、それで、あ、そういう点では、その、まあ、今回棚のことで考えたわけなんですよ。生き方みたいなことについてもね、企画っていうのは、はい、なんか企画にということを考えると、いろいろこう生き方という点にも影響を与えるな、うん、ヒントが見つけられるんじゃないかなと思った次第で、はい、まあ、今回はですね、はい、心の望みを知るためのヒントということで、はい、1回目としてその企画外なことは何ですかというテーマでお届けしようと思ってるんですね。
はい、
で、まあ、なんでそう思ったかとちょっとお話しできたわけなんですけども、はい、そもそもじゃあ、企画ってなんで企画として成り立つのか。
うん、
というと、
はい、
なんで企画が あるか意味価値、
なんか安心感ありますよね、
うん、
それがあるということで、うん、実在してるので失敗がないというか、うん、
便利ですわね、
うん、便利ですよね、
例えば棚も簡単に作る、
うん、
でもじゃあなんでそうなのか便利なのか、
もうそれがすでに出来上がってるからですよね。
おー、なるほど。
うん。
すでに出来上がってる。
うん。
でも、じゃあ、そうですね。すでに出来上がってても、うん、それが、例えば、北原さんの北原家だけにあるものやとしたら、はい、おうち企画みたいな。
おうち企画ね。うん、限定みたいな。
でも、
うん、
他の、家に行くと通じない。
うん、よくありますよね。
あるわけですよね。はい、それ、はい、実は企画じゃなかったんだ、はい。ちょっと、他の人の家に泊まりに行ってびっくりみたいな。うんうんうん、まあ、ちょっと余談ですけど、
はい。
そう考えると、企画っていうのは、なんで意味があるのかっていうと、うん、もうすごく単純で、みんなが使ってるからなんですよね。
うん、ああ、そっかそっか、は
い。みんなが、その企画に同意しているというのかな。
うんうんうんうん、
がゆえに、便利なわけですわ。
うんうん
う
ん、
そういうことで言うと、そういう点で言うと、スケールメリットなわけですね。
はいはいはい、
企画って、
うん。
だからこそ、同じネジ穴が使える。
うん、
もう、日本中、あるいは世界中。
そうですね。
で、はい、同じセンチメートルっていうのがいかある、
うんうん。
でも、インチとかポンドの国もあって、そこだとちょっとややこしくなるとかですね。
うんうん、
で、あの、同じ企画に乗っ取ってると、うん、ちゃんと、そうですね。どこのガソリンスタンドで入れても、うん、同じように車が走る。
はい。
あの、うち、この車はね、このガソリンスタンドじゃないと開きませんね、みたいなことはないわけですわ。うんうんうん、それはなんでかっていうと、うん、みんながそれを使ってる。大量に世の中で広く使われてるっていうことですよね。
うんうんうん、
なので、もう一言で言うと、企画のありがたさというのはスケールメリットという、うんうん、いうふうに言えるわけです。はい、で、そう考える、そういう点で非常に安心感があるわけです。うん、もうどこに行ってもおそらく使えるだろう。
はい、
このカードが使えるだろうとかね、うん、それと一緒ですよね、
はいはい。
安心感があるわけなんですけれども、うん、あの、でも、なんかね、それはそれですごくいいことだし、うん、素晴らしいことなんですが、はい、企画があるというのは便利なことなんですが、
うんうんうん、
なんかね、企画があるということが、うん、ある意味正しい。
うん、
間違ってる、正しい間違ってるみたいな風に僕ら思ってるような気がするんですね。どういうことで言うと、はい、なんかあの企画に乗っ取っているものを、
うん、
なんか、ね、そのもう企画として棚があるんだから、それ棚の話で言うと、
うん、
もう企画としてあるんだから、それになんか手を加えるみたいなのがなんかね、想定外みたいな、もう全部企画の中で、
うん、
用事を済ませなきゃいけなくって、
うん、
それが企画に合わないとすると、うん、なんか企画に自分を合わせていくみたいなね。
はい。
だからそんなことがあるような気がするんですよ。企画っていうのは自分がハッピーに暮らしていくとか、便利に暮らしていくための道具にしか過ぎないはずなのに、
うん、
いつの間にか、企画に合わせることが主になってしまっ ているっていうのかな、ものがあるような気がするんですね。例えば、どういう時にそれを感じるかというと、それは、なんか、まあ、棚とかね、もう、電化製品とかそんなのと別に構えへんのですけれども、いろんな方の話を、まあ、セッションの中とか、セラピーのところで聞いてると、なんかね、私、これをしなきゃいけないんですとか、こんな、行動をしなきゃいけないんです、はい。こういう学校に行かなきゃいけないんです、はい。なんかね、行かなきゃいけないんですっていう話を聞いてると、なんかそれって、生き方というレベルにおいて、自分がしたいからというよりも、みんながやってるからねとか、なんかそうしないと不安だからとか、あるいは、そうしないと誰かに、文句を言わ、なんか、こう、責められるじゃないけど、みたいなことで、自分のために企画を使うというよりも、自分がその日ある企画に合わせていく。それっていうのは、社会に合わせていくと言ってもいいのかもしれないし、例えば他の人の基準に合わせていくということなのかもしれないんですが、なんかね、別の企画に自分を合わせていくみたいなこととってもあるような気がして、確かにそれは、便利だと思うんです。それで、学校制度みたいなのも、もう一つの企画ですよね。で、それに乗っ取っていれば、何の苦もなく、まあ、苦もなくというか、あまり困ることなく、学校に行くの当たり前と思ってるので、そういう、それに乗っ取っていけば、すごく、それでは、楽に行ける。
楽ですね。
わけですよね。でも、さっきの棚の話なんですけど、企画に乗っ取った中で、閉じてると楽だと。で、それにちょっと外れたことをしようとすると、すっごい大変。でも、なんか嬉しい。みたいなことが、実は、人生の中でもあるような気がして、例えば進学という点で言うと、学校に行かないとかね、別、いろんな選択肢があるわけなんですが、それに、みんなが乗っ取ってる企画に沿っていくと楽だと。でも、それをしないと、すごく大変。生きていく。ことがね、大変なんだけど、でもやってみるとすごく楽しいみたいなことが、労力はかかる、ものすごい大変だと、ただ単に俺はキャスターを一個つけたいだけなのに、なんでこれだ苦労しなきゃいけないんだというのと同じくらい大変、同じくらいと言ってる変ですね、その似てるような気がするね、ちょっとしたことやりたいだけなのに企画に外れようとするとすごく大変だ、でもそれをやる価値が自分にとってはすごくあるみたいなことがあるような気がしてて、で、まあ本当にその企画に乗っ取っていることは楽ちん、でもちょっと外れると大変、でもそれやるとすごく嬉しい、ということがなんかこの企画という点で考えると、人生のいろんな側面でそれはそういうことが言えるんじゃないかなとちょっと思うんですよね、でその企画に自分を合わせていく、でそこから一歩踏み出すっていうのがなかなか大変だ、でも踏み出せないがゆえに、自分を企画に合わせようとして、でもそれができなくって、すごく苦労してるっていうことがね、すごくあるような気がしてて。で、ここでちょっと皆さんにね、こう、ご自分に問いかけて、皆さんが自分に問いかけてほしいなっていうことが一つあって、私たちって、あなたの心から望んでることは何ですかって言われても、なかなか出てこないことないですか、パッと言われても、何そんなん言うなり言われてもね、あなたの心から望みは何ですかって言われてもなかなか出てこないわけですね。でもね、よく考えると、皆さんの人生の中で、あるいは持ち物の中でもいいかもしれないですが、規格外のものって何ですか、というふうに問われると、なんかありますよね。なんか、みんながやってないことを私はやってるとか、あえてそういう選択をした時とか、あるいは、趣味で他の人はやってないからすごく大変なんだけど、でもやってるのよみたいな、自分の人生の中の規格外っていうのはきっとあると思うんですよ。で、それは先ほども申しましたように、規格外のことをやるっていうのはちょっとしたこともすごい労力がかかるんですね、大変なんですよ、でも、自分はそれをいつの間にかやってる、もしかするとずっと長いことやってることかもしれない、もうそういったんだね、やりたくてやってるわけじゃないっていうのもあるかもしれないけど、でも実はそれをすごく労力を注ぎながらやってるわけですね、というともしかするとそれは、 自分ではそれが当たり前になってるかもしれないんだけど、うん、そんだけの労力をかけてるということは、うん、実はそれが心から望んでいることなのかもしれない。改めて心から望んでいることは何ですかって言って、うん、一から探そうとするとすごく大変かもしれないんだけど、実はすでにもうそれをやっていて気づかないだけで、
うんう
ん、もうそれをねやってるのかもしれないなと思うんですよ、
うん、
それで、ね、自分も考えると、
うん、
流れに乗って、大きな流れ社会みたいなね流れに乗っていったこともあれば、うん、そうじゃなくて、
うん、
大変だったけどはみ出しながらやってきたっていうこともやっぱあったんですね、振り返るとね。でそれって、はいはい、あ、そう考えると実はその時はもう逆らうように、あがらうようにやったような気がするんですけど、あ、実は自分がやりたかったことなのかもしれないね。なんかその価値観、自分が本当に大切にしていたものだったのかもしれないなというのをちょっと感じまして。そういう点でですね、心から望んでいることを探す一つのヒントとして、私の人生、あるいは私の身の回りで、規格外なことってなんだろうというのをですね、ちょっと探してみていただきたいなということで、
うん、はい、
ちょっと今回はそういうテーマを選んでみました。
はい、
はい、ということで、あなたの企画はのことは何ですか、はい、ということでお送りしてまいりました。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組では皆様の体験談や質問をお待ちしております。メールでザ・モーゼスコード .jp@gmail.com、 ザ・モーゼスコード .jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。お待ちしております。
はい、なんか私ばっかり喋りましたね。
いや、いいと思います。
はい、なんかあります？
急に。
あ、そうです。
いや、でもなんか思い出しました。
は
なんか何でしょう、子供服のお店をやってる時に、
うん、
その店長をやってたんですけど、はい、なんかちょっと違うことをいろいろうん、やらせていただいたというか。
ああ、はいはい。大変だったでしょうけどね。
すっごい大変だったんですけど、でもなんか、すごい楽しかったなと、今思うと。
うんうんうん、
だから、ね、会社がいろいろ、縛って、こうしなさい、うんうんうん、ああしなさいではなくて、自分で考えて、いろいろ工夫しながら、したんですけど、今考えるとすごいしんどかったんですけど、うん、まあでも、それによって成果も出たし、うん、まあ、宝と呼べる。後輩とか先輩とか上司とかにも恵まれたなっていうのをちょっと今 お伺いしてて。
ね。
はい。
すごい自分の中で大変やったけど大切やったことかもしれないですね。
はい。
はい。はい。ということで皆さんもちょっとですね、考えてみていただきたいなと思います。
はい。
で、ちょっと終わる前にですね、一つお知らせをさせていただきたいなと思ってまして、
はい、
この5月の21、22ですね。
はい。はい、
にですね、EFT ジャパンの、レベル2セミナーを新大阪で開催いたします。まあ、レベル1を受けられた方ですとか、あるいはですね、レベル2受けられた方も再受講なんかしていただくと、
うん、
まあ、規格外のセミナーですわね。
うんうんうん、
自分で言うのもなんですが、
はい、
もう、その参加者の方に応じてどんどん内容が変わっていったりですとか、
はい、
そういった企画外で面白いセミナーになっていると、
はい、
思っておりますので、
はい、
もしよろしければ、
はい、
足を運んでいただければと思います。
はい。
はい、ということで、お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。